私はこの礼拝のメッセージはですね、もう1年以上このマタイの福音書からお話をしているんですけれども、今日は第18章に入っていきます。先ほど山地兄弟にですね、読んでいただきましたけれども、18章の前半の部分になります。そして今朝のタイトルは、つまずきを与える人というタイトルをつけました。この18章全体をですね、私何回も読んでいるうちにですね、この18章のイエス様の説教というのは、本当に私たちクリスチャンにとって、この時代の人たちにとって大切な大切なメッセージだな、霊的な大きな教訓になっているんだなということをですね、覚えることができました。ですから、今日とそして来週にわたって、この18章からお話ししようと思うんですけれども、この私たちに対して与えられている霊的教訓というのをですね、皆さんも受け取って、そしてそのように歩んでいっていただきたいなと思うんです。ではどうぞ、もう一度ヨハネ、マタイの福音書の18章をお読みください。この最初のところにですね、出てくる18章の1節だけまずお読みしましょう。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。この質問から18章が始まっていきます。この背景としましては、イエス様と弟子たちがですね、このカペナウムへ向かっている、カペナウムというね、ガリラヤの町に向かっている途中に、弟子たちの間でですね、誰が私たちの中で一番偉いだろうかというね、議論が湧き起こったわけです。そのきっかけとなったのは、17章で出てきたところの山上の変貌と言われるその出来事だったんですね。イエス様はその高い山に行かれた時に誰を連れて行ったか覚えてますか。ペテロとヤコブとヨハネ、この3人だけを連れて高い山に行って、そしてご自分の本当の栄光に輝いた姿をイエス・キリストは見せられたわけです。そしてその時にこのペテロたちに言った言葉は、このことはあなた方がこの、蘇った主を見るまではですね、決して誰にも喋ってはいけませんよということを、このペテロたち3人にイエス・キリストは言われたわけです。そして、山から当然彼は降りてきました。他の9人の弟子たちは、3人の弟子たちに対してですね、山の上でどんなことがあったのと聞いたはずですよね。その時にその3人の弟子たちはおそらく何も答えることができなかったわけです。別に何もなかったよというふうにですね、言ったと思うんですけれども、何か他の9人の弟子たちはですね、そういった3人の言葉を聞いてですね、変に勘ぐったんだと思いますね。そのことで弟子たちの中でそういう誰が偉いのかという論争がありました。もう一つのきっかけは、宮の納入金の話もありました。宮の納入金を納めるという時にですね、イエス様はご自分とペテロの分だけを出してくださったわけですね。魚の口を開いて、その中から、コインを出して、イエス様と、ペテロの分だけを納めた。そのところを読むとですね、おそらく他の11人の弟子たちは怒ったんじゃないですか。どうしてイエス様、僕の分も出してくれないのか。これはおそらく人間の常でしょ。イエス様、私たちもあなたと一緒にお供をしてついてきてるのに、どうして私たちの分は出してくれないのか。弟子たちはそこのことでも不満に思ったでしょ。でもう一つの理由は何かというと、イエス様が17章の22節23節のところにおいて、ご自身が十字架にかけられて葬られ、そして3日目によみがえるということを予告されているんですね。でも弟子たちはそのことをよく分からなかった。おそらくもうすぐイエス様はエルサレムに行ってユダヤの王国を再建されるんだというふうに彼らはずっと信じてついてきたわけです。受難のメシアという考え方が彼らの頭の中にはなかったんです。これはもう何回もね、私たち学んできたことなんですけれども、弟子たちはまさにこのイエス様がユダヤの王として支配されるんだということを信じてずっとついてきていたわけですよ。ですから、 彼らの頭の中ではいつイエス様はエルサレムに行ってユダヤの王として旗揚げされるのか、そのことをずっと待ち望んでいたわけです。そして彼らの関心はイエス様が王様となった暁には誰が右大臣、左大臣になるだろうか、誰が官房長官になるだろうか、誰が外務大臣になるだろうかとかね、そんなことをね、いろいろ考えたわけです。ですから、誰が私たちの中で偉いでしょうか、そういうことを、彼らは考えて、イエス様の受難のことについては何も理解することがなかったわけです。弟子たちの質問は、天の御国では私たちの中で誰が一番ですか、そういうふうに言いました。その時にイエス様は何と答えられたでしょうか。ちょっとここでですね、子供たちに来てもらいたいなと思うんですけども、3人の、子供たちは今年ね、1年生になりました。ね、小学校入ってもうね、毎日ね、楽しい学校生活、小学校生活をね、送っていると思います。イエス様は、これ、おそらくね、1年生ぐらいの子供たちを呼んでおっしゃったんです。聞いてください。イエス様の言葉を。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて、子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは天におれる私の父の御顔をいつも見ているからです。この小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません。こういうふうにイエス様は子供たちを、これくらいの子供たちを身元に引き寄せて、みんなの前で立たせてお話しされたんですね。そうするとよくわかりますよね。ありがとうございます。じゃあ席に戻っていただきますか。イエス様は本当に子供たちをみんなの前に立たせて、そういう話をされたんです。弟子たちの質問は、誰が一番偉いかという質問でした。その答えとしてイエス様は直接まず語られずに、イエス様が言ったのは、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国に入ることができません。誰が一番とかいうことじゃないんだ。悔い改めなければ、あなた方、弟子たちも天の御国に入ることができませんよ、と厳しい言葉をこの十二弟子たちに言われているわけです。弟子たちはですね、自分たちはずっとイエス様に従ってついてきて、家も家族も捨てて従ってきたじゃないか、もう自分たちが天の御国に入るのは当然だというふうな考え方を持っておりました。ですから彼らに対してのイエス様の言葉というのはあまりにも驚きの言葉であったと思うわけですよ。でも彼らが自分たちはイエス様に従ってきたから自分たちは天の御国に入れると考えてたのか、それは大きな誤りなんですね。なぜなら本当に天の御国に入るのは信仰によるんだと聖書は教えております。そして事実弟子の中で一人イスカリオテのユダという人は脱落して滅んでいってしまったんですよ。イエス様のために仕えたから、従っていったから天の御国に入れるんではないってことが私たちはここから分かるわけですね。そしてイエス様は続けて誰が一番かという質問に対しては、子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いんですと答えられました。ペテロとかヤコブとかいう名前を出しませんでした。子供のように自分を低くするものだと言ってるんですね。 どういう意味でしょうか。子供のようにピンとこないんですけれども、子供のように私たちはならなければならない。それは子供がですね、さっき2人前に出てきてくれましたけれども、おそらくマリちゃんも翼くんもですね、この教会の中で僕が一番だなと思わないと思いますよ。決してそんなことを考えたことないでしょ。この教会の中で僕がナンバーワンだ。幼い子供たちはそんなことは考えませんね。大人の方が勝ってるともうはっきり分かってるからですよ。イエス様はそういうことを言ってるんですね。自分が勝ってるとか、自分の方が偉いんだとか、そういうふうに思っている限りは誰も天の御国に入れないんだ。本当にへりくだって、神様の御前にへりくだってこそ私たちは天の御国に入るものになるんだと言ってるんです。私がちょっと証なんですけれども、クリスチャンになる前はですね、もう神様という言葉が言えなかったですね。イエス様という言葉が言えませんでした。神様と言ったら途端にですね、それは何かもうなんかなよなよしい、どうしようもない人が口にする言葉だと思っていました。だから最初に神様と祈ることができたのは本当にクリスチャンになってからでしたけれども、クリスチャンになる前は神様という言葉を言うことができませんでした。ただ神はということしかできませんでしたね。それは自分の中でプライドがあったんです。宗教なんかに頼りたくないというね、そういうプライドがあって神様なんていう言葉をするのはめめしいというふうにね、思っていたわけです。でそこには傲慢なんですよね。でも本当にへりくだって神様の前に、あ、私は罪人だと認めるところから私たちは信仰が始まっていくわけですよね。この子供のように自分を低くするものが一番偉いんだとおっしゃいましたね。ルカの福音書の方を見ると、あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのですと、そういうふうに書いてあります。これは社会の中でも同じだと思うんですね。社会の中で本当に尊敬される社長さん、本当に尊敬される立派な経営者という人たちはですね、どういう人たちでしょうか。おそらくもう率先して仕事に取り組んでいって、自分の部下が仕事をしやすいように職場を整備し、必要なものをですね提供し、社員とその家族の生活にまで心配してくれる、そういう経営者、社長は尊敬されるんじゃないですか。ふんぞり返ってですね、ただ指示だけ、ああしろこうしろと言ってるような経営者は、嫌われることがあってもですね、尊敬されることはないでしょ。ですからイエス様がここで教えている教えっていうのは、教会の中だけじゃなくて、本当に社会の中でも大切な教訓なんですよね。そして力のある人、強い人、そういった人は弱い人、小さい人を受け入れなさいともイエス様はおっしゃっているわけですね。二つ目としては、イエス様は子供たちや信仰の弱い人たちをつまずかせる人は災いだと戒められています。18章の6節と7節をお読みしますね。18章の6節7節、しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。中心のメッセージは、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。第3番になるとですね、災いだという言葉に書き換えられてますけれども、どちらの意味でも通じると思いますね。災いだ、忌まわしいものだとおっしゃってる。つまずきを与える人はそういうふうな人なんだ。なぜかというと、つまずきを与える人っていうのは そのつまずきっていうのは永遠の命に関わることなんですよね。人が永遠の命を求めて来ようとしてるのに、その人につまずきを与えて永遠の命を持たせようとしてない働きになるんです。ですから、つまずかせるものは災いだとイエス様はおっしゃってるんですね。ある時、子供たちをですね、親が連れてきた時に、弟子たちは叱ったんです。まあ、子供たちうるさいから向こう行きなさいと親は叱りました。その時にイエス様は、子供たちを私のもとに連れてきなさいとおっしゃいました。つまずきを与えてはいけないんですよ。教会に来ているクリスチャンになったばかりの人や、あるいは信仰の弱い人をですね、信仰の強い人が裁いて、あなたの信仰生活はなってない。もっと日曜日に必ず日曜日来なさい。もっと奉仕しなさい。もっと献金しなさいと言ってですね、裁いてしまったらどうでしょうか。それはつまずきを与えることになってしまいます。また教会にですね、来た人が、信頼者が来たとします。二人の人がやってきたとします。一人は身なりのピシッとした立派な社会人の人が来ます。もう一人の人はもうボロボロの服をまとって、ちょっと酒臭い、もうちょっと変な匂いのするですね、不老者の方が入ってきたとします。そういった時にどうでしょう。多くの人たちは身なりの立派な人だけには挨拶して、不老者の人に挨拶しないってことが多いんじゃないですか。でも私たちはそういうふうに人を差別することによって、こちらの身なりの立派でない人につまずきを与えることになってしまうんじゃないでしょうか。イエス様はそのことをね、私たちに教えられてますね。そういうつまずきを与えるような人は災いです。人を分け隔てすべきでないということをイエス様は私たちに教訓として教えてくださってるんです。大切なメッセージだと私は思いますね。そのことをイエス様は強調するために8節9節の言葉を語られました。8節9節、もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もちろん実際にこれをする人はいないでしょうね。私の手いつも盗みをするから、もう切って捨ててしまえという人はいないと思います。でもイエス様はここで何を言ってるかというと、もし私たちを、つまずかせるものが、私たちを地獄に追いやってしまうものが、この手が原因だと分かってるならば、もう切って捨てた方がいいですね。切って捨てて天国に入る方がどれほど幸せでしょうか。もし私たちの足がですね、地獄に向かわせるってことが分かってるならば、足を切って捨てて地獄に行かない方がどんなに素晴らしいでしょうか。地獄へ行ってしまったならば、そこはもう永遠の火の燃える場所であります。永遠の苦しみの場所です。そんなとこに入るくらいならば、片手片足ない方が、目がない方がいいです。永遠の天の御国に行くならば、私たちには新しい栄光の体が与えられますから、手が一本なくても大丈夫です。目が見えなくても大丈夫です。天国に行くことはそれほどの祝福なんだということをイエス様はここで教えておられるんですね。ですからイエス様がここでおっしゃっているのは、人につまずきを与えるということは、その人を地獄へ追いやろうとしていることになっているんだ、それほど恐ろしいことなんだということです。人につまずきを与えるということは、あなたの傲慢によって人を滅びに追いやってはいけません。そういうふうにイエス様は教えておられます。私たちがその自分のね、傲慢というものを取り除く方法は一つだけあるんですね。皆さん、その方法は何かというと、イエス様は教えてくださったんです。あなたの傲慢を取り除く方法は、皆の信頼となって 皆に仕えるものとなりなさい。イエス様はこうおっしゃったんです。誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆の信頼となり皆に仕えるものとなりなさい、ね、もし自分が一番なりたい偉い人間になりたいと思う人があれば皆に仕えるものとなっていただきたいと思うんです。最後に3段目として迷い出た羊を救うということを書いたんですけれども、人をつまずかせてはいけませんと同時にイエス様はつまずいた人を救い出しなさい助けなさいということを教えておられるんです。それがこの100匹の羊の例えなんですね。もう一度お読みします。18章の12節からですね。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていてそのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば誠にあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません。イエス・キリストはここでですね、ユダヤ人にとってはもう馴染み深い羊飼いの例えを話されるわけです。羊飼いがたくさん羊飼ってますよね。1匹2匹飼ってる羊飼いっていうのはあまりいないですね。もう大体何百頭単位で飼ってる羊飼いが多いんです。でその中で1匹だけが迷って逃げていってしまった、まあ、逃げていたといいなくなってしまった、そういった時に羊飼いはどうするかというと必ず探しに行くんです。まあいっぱいいるから、まあ、1匹ぐらいいなくなっても大丈夫だという羊飼いはおそらくいないんですよね。羊飼いはやっぱり1匹を追いかけて探しに行くわけですよ。それが、まあ、普通の本来あるべき羊飼いの姿であるわけです。そして探しに行って見つけた時にはああよかったと言って喜ぶわけですよね。もう本当に、他の99匹がいてよかった、まあ、それ以上の喜びが迷った羊を見つけた時にあるんだということをおっしゃってるんです。イエス様は何をおっしゃってるかというと、迷い出た羊を探すのはつまりつまずいている人を立ち直らせる働きだということです。一人の魂を滅びから命に導く尊い働きなんです。皆さんどうですか。教会に来られた人の中でつまずいて教会から離れてしまった人、イエス様から離れてしまった人、何人も知っておられるんじゃないですか。私たちはそういう迷っている羊のために本当に祈っていく必要がありますね。本当に今道を外して違う方向に進んでいる羊のために私たちは懸命になって取りなしの祈りをしていかなければならないと思います。それがこの例えで教えられていることですね。最近でもそういう兄弟姉妹がおられます。本当に私はずっと祈っております。時々メールをしたりしております。ぜひ皆さんもね、そういうこう働きを続けていただきたいと思うんです。さまよっている羊のためにぜひ祈り続けていただきたいと思います。一人の牧師がこういうことを言ってくださいました。もし地球上で罪人があなた一人だけだったとしても、イエス・キリストは天の栄光を捨てて天から降りてきてくださり、あなたの罪の身代わりとなって十字架にかかり死んでくださったでしょう。そして父なる神様はあなたの救いの確証のためにイエス・キリストを墓の中からよみがえらせてくださったでしょう。こういうことをね、言われた牧師が言われます。私もその通りだと思います。もしこの世界中の中で私だけが罪人だ、でもイエス・キリストはこの私のために天から降りてきてくださって十字架について私の汚い罪のために死んでくださったはずだと信じますね。あなたのためにもそうだと思います。 イエス・キリストは失われた一匹の羊のために出かけていって探してあなたを見つけて喜ばれるんだ、そういうお方なんですよね。イエス・キリストという方はなんと嬉しいことではないでしょうか。あなたはたった一人の人間ですけれども、神様にとってあなたっていうのはかけがえのない素晴らしい大切な存在だ、そういうことを覚えていただきたいと思います。そしてあなたの隣に座っている人も神様の目にとって尊い人なんですね。その人をつまずかせてはいけません。幼い子供たちもそうです。神様の前には本当に尊い人です。神様のもとに連れていくってこと、本当に尊い働きですね。子供にイエス様のことを伝えること、尊い働きです。誰が偉いかなどと言って競い合うのは本当に本当に虚しいことだということを今朝覚えてください。そしてつまずきをもたらすものは災いだというイエス様のこの言葉を今朝覚えて、ぜひ心を減り下って使えるものとなっていただきたいと思います。ではお祈りをして閉じたいと思います。天の地なる神様、今朝マタイの福音書の第18章から御言葉を取り付くことができました。イエス様の説教、その言葉の一つ一つを私たち深く知るときに大きな重要な霊的教訓が与えられていることを覚えました。どうぞ一人一人が主の御前にへり下って幼子のようになって信仰を持ち、へり下って歩んでいくことができますように。誰が一番偉いのかというそういうような考えではなくて、皆の信頼となり皆に仕えるものとなっていくことができますように。その時に私たち一人一人がそのような思いでこの教会に集う時に、この場所は本当に御国の入り口となっていくことと信じます。天の神様、どうぞ私たち一人一人を豊かに祝福し、そして用い、滅びゆく魂のために使わせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。